理解できないことをそのままにしておいてはなりません。あなた方は私に聞き、またその回答を得ていきなさい。それはあなた方の仕事であり、さらに次の段階に祝福を開く道となると称されます。
この一人一人誰例外なく主のこの素晴らしい計画があると称われます。その主のこの最善の計画が成就していくために、聖書と祈りの土台を強めていきなさいと称われます。
さらに大きな祝福の計画のうちに入り始めているものは多いと称されます。まだその道に入っていないものは、私の言葉を待ち望みなさい。で、私の言葉に立ち進んでいきなさい。その時この道が開かれ、祝福が開かれるのを見ていくだろう。
この主が備えられている最善の計画を選んでいくか、またはまあご自分の行きたい道を選んでいくか、それはご本人のこの決断によると主は言われます。
あなた方は永遠に至る、また大いなる事柄を目の前にしていると称されます。その祝福を失ってはなりません。あなた方はその祝福を受け、さらに私の祝福を受けていきなさい。あなた方が見る報いは非常に大きいと称されます。
この一人一人に備えられているこの最善の計画について、このよくわからないという方々もまだ多くいらっしゃるとしか言われます。特にこの最善の計画を具体的に知るために、祈りの聖書を強め、まず御言葉のこの確認と、さらに具体的なこの事柄に関しては教会を土台として、身体の一機関として全うしていくことができるように、その最善の計画に関して具体的なことが語られるように求めていきなさいとしか言われます。
それでは、カリズバキオメイクとともに賛美していきたいと思います。
予言の言葉ありがとうございます。特別賛美を感謝します。さらに御言葉を通して学ぼうとしています。生ける神ご自身が豊かに語り導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。皆さんおはようございます。またインターネットの方々おはようございます。こんにちは、こんばんは。私たちの教会ではですね、献金額の10分の1を教会外の働きのために捧げています。それで3月19日から25日までの10分の1ですね、57,900円、これを神様に共に心を合わせて捧げたいと思います。天の様、あなたが霊的な祝福を与えてくださり、また経済的な祝福を与えてくださっていることをありがとうございます。今その感謝の印として、10分の1をあなたに捧げます。あなたの豊かな愛と恵みを感謝いたします。またあなたは私たちの所有者であられ、すべてのものはあなた自身のものであります。その信仰の表れとして、この10分の1をあなたに捧げます。どうぞこれを清めて用いてください。ますます豊かにあなたが祝福を与え、また御業を成してくださることを信じ、感謝いたします。素晴らしい愛と恵みをありがとうございます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。皆さん、おはようございます。正解をやってるのでね。それで、4月29日にコロゴスペルが行われますので、 その映像をまず見ていただきたいと、こういうふうに思います。
知っているようなクリスマスソングから日本で生まれたゴスペルまでいろいろな曲を聴いていただきたいと思います。
のこのゆっくりした感じで、そして本当に伸び伸びとの声を出していただけたら嬉しいなと思います。
来た言葉は僕の光になった。差し伸べられた手は温かく僕の心を溶かしていった。雪の降り積もる丘に立つ一本の木、風や寒さにさらされながらも孤独に立つその木には温かい光が差していた。そこには愛があった。
皆様にお会いできることを楽しみにしております。今日は本当にありがとうございました。
4月29日ザ・高円寺でですね、7時からコンサートが行われますので、 どうぞいろんな方々を連れていらっしゃっていただきたいと、こういうふうに思います。そしてこれはリバイバルの働きのポイントにもなっていることであって、さらに万を超えるコンサートになるということをね、主が語っておられるのでですね、主がどういうような形でそれを成していかれるかをね、期待しつつ見ていていただきたいと思います。で、一つ感じるのは何かを感じるのかっていうとですね、最悪のね、歌唱力だったのが、どんどん上手くなってるし、特徴も出てきてるんですよね。マーリンさんも説教の中でですね、力がなくてもやれ。ね。で、それはわかりますよね。神様がいろいろ与えてくださるから、そこに力が現れてくるんですよね。具体的にですよね。例えば、私でもですね、人前が全然ダメだったのに、ね、テレビでは1000万人の前に出ましたし、最高で2万人の前に出ましたよね。具体的にね。でその時、力が与えられてくるんですよね。だから皆さんね、ビジョンがあるならば、能力がなかったとしても進むこと。で、どうしてそうなのかというとね、神の力が当たるから、すごいことが起こってきますよね。でさらに、いろんなグループはね、上手くなっていくと思いますからね、期待しつつ見ておいてください。また、それを通して多くのノンクリスチャンの方に、神様が触れてね、救われるポイントになってくるっていうことを感じます。それともう一つはですね、賛美っていうのは感謝とともに賛美なんですよね。だから、霊的なものですよね。で、霊的な事柄はね、大きく開かれてくるだろうと。今もうすでにね、泣いてるとか、あるいは癒しを受けたとか、いろいろポコポコ起こり始めてますけども、それもっと強くね、例えば中にいる人がね、幻を見るとかね、あるいは癒しを受けちゃうとかね、あるいは特別な臨在の中で多くの方々がですね、その中で主を崇めるようになるとか、まあ、リバイバルってのはそういうもんだから、特別なことがね、起こってくると思います。ですから、これは単にコンサートをやってるんではなくて、そのリバイバルに向かっての神の働きを成しているっていうことをね、覚えつつね、そこにおける変化とね、その神の技、まあ今に至るまで確かに変化が起こってきてるっていうことはね、感じますけどね、期待しつつね、見といてください。またいろんな方々を連れて行ってください。伝道のためにも用いておられるので、ああなんと思うような人が導かれたりしますので、ね、どうぞ、そのことをね、覚えておいてください。それで、ちょっと不思議だなと思うのはですね、マーリン氏の日って決めてないんですけど、今日か来週かマーリン氏さんのことを取り扱う日なんですよね。いつもね。で、何が必要なのかって言ったら、私も全部忘れてたんですね。そしたら、先週のメッセージで感謝のメッセージをしろっていうことをね、主が言われて、それをマリンさんとの会で考えてはなかったんですね。チームが今頃行く頃であって、でマリンさんの日かなっていうふうに意識してるのとは全く別で、全く考えてなかったんですね。そしたら先週、北海道行く中でね、なんか、語りかけを受けたような気がするんですね。それは何かっていうとですね、マリン氏は、もっと感謝と賛美のことを広げるように我々に望んでるっていうようなね、ちょっと思いが来たんですよね。あ、確かにそうかなっていうふうに感じたのとともに、さらにですね、感謝と賛美っていうのは深くて、皆さんはね、感謝と賛美の祝福を今受けてきてるんですが、実はもっと掘り下げるとね、素晴らしいものが出てくると。それを掘り下げろって言われてるようなね、そういう感じがしたんですね。そしてね、はっと気がつくとね、今日マーリンさんの日なんですよね。でこれは精霊の特別な導きがあるかなというふうに思います。マーリン氏っていうのはですね、世界的な器です。獄中からの賛美っていう本はね、1000万部を超えて売れてますけども、まあそれ2、30年前の話ですから、もう2000万部超えてるのかもしれませんね。聖書の次に売れた本と言われてます。で、感謝の教えを世界に広げた方ですよね。ですからそういう意味でですね、特別な器であるというふうに思うんですね。で、その器と我々の関係、その教えの関係というのは強いと思います。予言できたからですね。マーリンさんがあなた方の教会に来ると。で、開拓の教会にね、その世界の器が来るもんかみたいな感じだったですけど、やっぱり主の言葉はすごいですよね。向こうから来ましたよね。具体的にね。そして、特別な関係になっていくと。特別な関係になってきたんですね。協力関係になって、協力関係になってきた。 進学校の授業をやるようになる、やるようになったの。あのテープでね、具体的にですね。そしてね、最後は、私たちの集会で説教したのが最後でした。そしてね、最後の数年はね、説教したのは我々の教会だ、教会だけ。そしたらね、聞きにくいことを聞く人がいるんですね。今、私たちの教会に、群れだけに説教してるって本当ですか？普通ね、そういうのは聞かないんですよね。本当ですって言ってましたね。主の導きでね。そして100万人救われるって言ったのもマーリンさんなんですが、その、マーリンさんのね、メッセージがありますので、特に我々の歩みに重要な方であり、大きな影響を与えた方であり、またこれからの我々の働きにも大きなポイントを持っている方なので、どうぞそれを見ていただきたいと、こういうふうに思います。
So I have a big job today. The Lord has asked me to speak in such a way that 1 million people will be won to Christ. And you are the ones who will do it.
1924年8月21日生まれ、第二次世界大戦従軍後マリオン大学に入学、卒業後アズベリー神学校に学ぶ、メソジスト教会で3年間牧会し、1953年チャプレンとして米陸軍に再入隊、陸軍中佐として1971年に退役した。その後講演セミナーなどで世界中で活躍し、代表的な著書である獄中からの賛美をはじめ、世界中で1900万部もの著書を世に送り出し、今なお感謝と賛美のメッセージは人々に影響を与え続けている。
I pretty well know that you have a missionary mind. But I want to give you inspiration that you will be a missionary yourself. So now we have a mission today to win how many people to Christ? 1 million. Could you yourself win 1 million people to Christ? What did you answer? Did you perhaps say, not me? I am not going to try to tell you today what you should do in the way of we call it occupation. You may write books, sing songs. What else could you do? There are many things you could do.But what I do want to try and ask you to do is to ask God to help you. When you ask Him to really mean it, when Jesus was here, He prayed until great drops of sweat poured from His forehead. It's very important that we pay attention to what happens, because God works in many mysterious ways.The most important things that have ever happened to me have been so mysterious, I did not know it was God. And the quicker you begin to hear God, the better it will be. So how can we hear God speak to us? If somebody comes up to you and slaps you in the face, that was God speaking to you. So if you hear Him, you do not clench your fist andbe ready to swing, because you are thinking, God, you will use that for my good. In my old life, when I was a young man, there was one thing I wanted to do. I wanted to preach, but I could not speak very well. And then I wanted to be able to write well. I could write, but everything I wrote was terrible.So I went to college to try and learn. And I thought what I had written was wonderful, but every time I wrote something, The teacher would write on my paper, "It is obvious that you tried, but you, Merlin, do not have the gift for writing." That I didn't come into this world with the ability to do what I wanted to do. And you may be exactly the same way yourself, but there is almost nothing you cannot do. Not because of your ability, because of what God can do through you. So I kept on writing, kept on speaking, kept on learning, until finally something started clicking in me. When I had a chance to preach, I would preach happily. So this boy who wanted to write, why did I want to write? I
wanted
to reach the world. Why did I want to do that? What did Jesus say? "Go ye into all the world." So I got it in 5 languages, then some more. Okay, 59 now. That work I've been working on number 60. When I was a college student and a seminary student, struggling, trying to learn, sometimes discouraged, always determined. God's message to you, is the same message He had to me. Go you into all the world. That does not mean you have to pack your bag and get on an airplane. Especially today, we can go off to all the world if we just have a computer. Do you think God knew what would happen when I was in school and the teachers were saying, "Merlin, you are not a writer"? There will always be people who will say, "You can't do it." I agree with them, but God can do it in us. First, we have to learn how to do something very important. We have to learn how to ask God. Father, Heavenly Father cannot do. He can make a poor, ignorant boy learn how to write. Do you know where I preached my first sermon? Standing on a street corner. People would come up and listen and smile and walk off. But I kept on preaching. And then finally one day, I was invited to a place to speak. And I walked out on the platform they built. And I looked out in front of me. And there were 500,000 people. I heard it echoing in my ear, "You will never be a good preacher." They were correct. But all I did was learn to be willing. But God is looking for people who will say, "God, I believe you. Everything in my life, you will work for good. I believe you, God. God, I don't know how to write. I don't know how to sing. I don't know how to do anything. But you will help me do something." Your mind may say, "What will I do?" I have a perfect answer. I don't know. I know God will work good. You can't write. You can't sing. You can't do anything that you know of that's very great. Just tell God, I'll just do it. He will work through you. My objective for being here today is to encourage you, because the result of our being here today can win 1,000,000 people to Jesus. Maybe what you have done has already arranged for 1,000,000 people. How about another 1,000,000? And what can God do through you? I started off by saying we must ask God. In the Gospel of St. Luke, chapter 11, verse 9. The Gospel of St. Luke, chapter 11, verse 9. The Son of God came here and He gave us a message. He gave His message to people who found it very, very difficult to believe Him. In English, there is ask and it shall be given you. Seek and ye shall find. Knock and it might be opened unto you. I had a bad word there, didn't I? Knock and it shall be opened unto you. Remember now, that's God speaking to us. You believe and it will be yours. Can God use you to help bring thousands of people to know Jesus as Savior? Do you believe it? Not if I tell you, but Jesus told us. Ask and it shall be given unto you. But if, of course, we say, God, I don't believe I can do it, God will say, okay, if that's what you want. But if we say, God, I know you will do it. Let us pray. So I have a big job today. The Lord has asked me to speak in such a way that 1 million people will be won to Christ. And you are the ones who will do it.
God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good. Yes, He really is.
ちょっとビデオ間違いがあるなと思ったんですけど、100万人を導くとは言ってないんですね。一人が100万人導くって言ってるんですね。あれだとみんなで100万人みたいだから、そういうニュアンスを感じちゃうので、一人が100万人というふうにね、見といていただきたいというふうに思います。そしてですね、主が言われたって言ってるっていうのは重要なことなんですね。主のビジョンが来てるっていうことですね。ビジョンが来てるときに、技が起こる。栄光が起こる。信じられないことを神様しますよね。で私も、神様の素晴らしい技を見たときに、信じられないことがいくつも起こりました。まあ、一つは、人前で話すのはダメだったですね。支離滅裂になるんですね。下手ってんじゃないんですね。私が当てられて話すとですね、他の人たちがね、返そう、やめさせてあげたい、なんとかならないのって、そういう感じになるんですね。で、そういう感じをね、こちらが感じるもんだから、余計ね、卑屈になってね、ひどい話になるわけですね。そしてね、終わった後にね、もう恥ずかしくてね、人の顔見れない。ね、こんなとこいていいのかなと。こういうふうに思ったもんですよね。でもね、その時にね、私はね、後にあなたは、1000万人のテレビ伝道で話すようになるなんていうことをね、神様が計画してるなんて思いもしませんでしたね。インドでは2万人ですよね。その、この生の回収ですけども、やるようになるとはね、思いもしませんでしたよね。でも皆さんね、主はやるんです。御業をなすんですね。そしてね、感謝の教えっていうのは一般的な教えなんですけど、クリスチャン全てに適応できる素晴らしい教えなんですけど、神様はね、毎日さんを使わせてこられたでしょ。それは、感謝の教えをね、継承して伝えていけって一つの意味もあると思うんですが、同時にさらに感謝の教えのね、深さとかね、強さとか広さをね、深く教えて、神様の働きに預からせるっていうね、特別な御心があるということをね、どうぞ覚えておいてください。それで素晴らしいなと思うのはですね、もうある方々は、信仰の原則をね、すでに学んでますので、素晴らしいことは人生に起こります。ある方々はまだはっきりしてませんが、これからはっきりしてきますので、期待をしていただきたいというふうに思います。それでね、人間が与える人生とかね、皆さんが成功する人生とかそういうんじゃなくて、神様が働く人生。で、神様はね、私たち誰、一人一人を愛してますから、特別な祝福を与えようとしてるんですね。特別な祝福を与えようとしてるっていうことを信じる人と信じない人に差が出るんです。我々クリスチャンほどね、愛されてるものはいないのですね。それはメロンとかそういうのはたくさん出てくるっていうことで愛されてることを神様は示すこともありますが、しかしね、神様の愛を示そうとしてるのは私たちの 人生をね、神様を用いることによって主の栄光を表すっていうことが一つ大きなポイントとしてあると。で、それは誰にでも決められています。飯があるかないかなんて、届けたことを言わないでください。皆さんにあります。最高の人生があります。ですからね、それらのことから覚えつつね、見といていただきたいと思います。それで1分動画がありますので、それを見てください。
皆さんこんにちは。今日のテーマは祈り聞き従い、神に従う時と自分の思いで歩む時の結果の違いです。神様に聞き従う歩みは神様が与えてくださった恵みの中でも最も重要なものの一つです。聞き従うことによって私たちは神様の計画の成就を見ることができますし、神様の計画のうちの勝利と祝福と愛と恵みに預かることができるからです。しかし神様に聞き従わず自分の考えや思いで歩み神様の御心に反するならば、勝利と祝福とは真逆の結果を刈り取ることになります。ですから私たちは選択に注意をしなければなりません。聖書の中にエリアという預言者が出てきます。エリアは神様からアハブ王に会いに行けという命令を受けました。当時アハブはバールという偶像を拝み、神の正しい預言者であるエリアを殺そうとしていましたが、エリアは神の命令に従い、恐れることなくアハブ王に会いに行きます。そしてバールを信じる預言者450人との対決を申し出て、一人で450人を倒すという圧倒的な勝利を得ました。しかしその直後、アハブ王の妻イゼベルのバールの預言者のようにお前を殺すという言葉を聞いて、心配と恐れから逃げ出し、神様に聞かず荒野へ一日の道のりに入って、神様に自分の命を取ってくださいと願うのです。神様に聞き従い圧倒的な勝利を受けた時と、心配恐れから出た自分の考えで歩んだエリアの歩みはまるで逆です。これは私たちの歩みでも同じなのです。神様の言葉に従う歩みを選び、神様の豊かな祝福のうちをぜひ歩みましょう。それではまた。
信仰を用いることによってね、クリスチャンは神の祝福を見ることになります。信仰を用いないと、生ける神の働きとか技を見ません。十字架を信じて罪の許しがあって永遠の命があったとしてもですね。で、その信仰を用いる中心が、一万種類ぐらい信仰を用いることはあるのかもしれませんが、ポイントは三つですね。聞き従うと、祈ると、感謝する。これが一つ大きなポイントです。で、今、聞き従うことを言いましたけれども、聞き従うことは皆さんの人生に関わります。皆さんがね、猛烈に勉強してね、東大に入って、東大の大学1年で、卒業したとしてもね、人生が成功するかどうかわかりません。ね。しかしね、目の前に神の計画という成功があるんですね。だから皆さんね、神の計画を選んだ人がね、失敗するわけがありません。具体的にね、大きな祝福をその中で見ていくっていうことをね、どうぞ覚えておいてください。ところがね、神の御心は意外なんですよね。これ気をつけないといけないんですね。さっきも言ったように、私は人前と話すことは最悪なんです。だから、自分の人生でそれを選ぶことは 100% ありません。なぜないのかというと、これが私の人生の、弱点だと思ってね。これがあるから私の人生はどうなるかわからないと思ったところなんです。まさかそこでね、勝負をするとか、そういうふうにはね、思っても見ませんでしたよね。でも主の導きはそうだったんです。例えば私は海外選挙をやっています。で、ちょっとね、また訓練始めたんですね。ヨタヨタしながらね、最近ね、見方が違ってました。どう違ってきたのかっていうとね、老人とかなんかが歩いてるときに、ちょっとパタパタ歩いてるような人たちがいるでしょ。どうしてなのか分かんなかったんですね。そしたらね、最近よく理解できるようになりました。一緒だ、みたいなね。ちょっと特別な愛と、祈りますよね、祝福をね。具体的に、なぜそうなのかっていうのはね、よく分かりますよね。 こっちも同じだからですよね。具体的にね。でもね、その中でね、主は、全世界にっていうことをね、まあ、ここでも言ってましたけども、言っておられるので、これはね、ちょっと用意しないといけないと。こういうふうに思うんですね。それで、前にも言いましたけども、正解とかなんか言うとね、みんなの態度が違うんだ。なんとなくみんな眠たそうにしてるんですが、まあ、怖いんですけども、眠たそうにしても。配慮ですよね。なんかね、私が出てくるとね、こう心配そうな顔して見てるんですね、こうやってね。そしてね、大丈夫かしらみたいな感じですよね。人によっては聞いてきますよね。秋元牧師にはね、もっと長生きしてほしい。死ぬと思ってんですかね。まあ、そういうような状況ですよね。まあ、医学的にはどうなんでしょうね。具体的にね。でも皆さんね、私は世界に行くって言われてるんですね。私ね、その用意を始めてます。神の言葉っていうのは重要なんですね。で、皆さんの人生においてもね、神の言葉、これを選ぶかどうかが大きなポイントです。全く皆さんの不得意なところを主が導かれるかもしれないし、嫌なことを導かれるかもしれません。しかしね、主の御心に立つときに技が起こるんですね。で、私、海外宣教でしょ。で、海外宣教って言われてます。英語は最低ラインになってね。私、英語で喋らない。でもね、私、行ったときによく言われるんですね。ここに日本人のクリスチャンが来たのは初めてだ。宣教チームが来たのは初めてだ。で、そこでね、いろんな技が起こってきました。でまさに、私はですね、日本の牧師の中でも海外宣教を顕著にやっている牧師の一人です。もしかしたらね、私が一番海外に行ってるかもしれません。具体的にね。で、その時に主の御心。ここにね、大きなポイントがあるっていうことをね、覚えておいていただきたいというふうに思います。それでですね、先週は、北海道に行ったんですね。それで、北海道はですね、その前の時に、8月に北海道行ってですね、旭川で倒れて、で、緊急入院になっちゃったんですね。で、旭川に行ったんですね。そしたら、旭川の人たちがね、係員の人たちがね、まあ、よく私覚えてる、前から目立ったんでしょうね。だから言われました。何かっていうと、何も書かないでいいですって。だから何も書かないっていうのは、ホテルに入るときね、いろいろ書かないといけないから。そしてね、いつもと同じ部屋に通されました。私が行くとね、通す部屋があるんですね。そして何とも言えない、親しげな表情をね、ニヤッと笑ったかな、みたいな感じですね。というのは、旋回ね、私、旭川の、そのホテルから早朝ですね、救急車を呼んでもらって、そして病院に入院したからですね。そして私の部屋に行くんですが、部屋はですね、道が目の前にあって、その道の斜め向こうに、100メートルぐらいのところに、私の入院した病院があるんですね。そしてね、その病院はよーく見えるんです。部屋がどこだか忘れちゃったんだけど、多分部屋が見えてる。そういうようなね、もう至近距離ある病院。そういうような感じですね。まあ、なんとも言えない感じと感覚を持ちました。そんな中でですね。そこでね、行くときにね、ちょっとね、恐怖感を感じたんですね。それは何かっていうと、まあ、サタンが、旭川に行ったら倒れるぞ、っていうような思いを私のうちに持ってきたんですね。それで、主の御言葉はね、まあ、病気に関しては治ったっていうことを語られてます。皆に誰もが失望することもないとも語られてます。逆のことを言ってるわけですね。ただまあ、緊急入院してますから、ホテル行った時は何でもないのに、突然悪くなってみたいな形だったので、恐れが出たんですね。で、その時に、サタンの言葉とか、罪から来る言葉は確かなものではないと。神の言葉が確かである。ということをね、主が語られて、その言葉を握って立つことにしました。で、その時にちょっと感じたんですね。これで退いてたら、世界には行けない。 これで退いてたらこれからね何が起こるかわからないんだから、主の御心は全うできない。でそれでねその言葉に立つことにして、立ったらもう全然軽くねクリアしたんですね。そしたらね、なんか神様が生きていて、そしてちょっと励ますようなことをしてくださったんですね、私に対して。それは何かって言いますとですね、私ね首が悪いんですね、首が。それで私を見てくださってる担当医はまだ何とも言っておられないんですが、他の整形外科に首のことでね、まあここは非常に腕がいいということでね、聞きに行ったんですね、診療してもらいに行ったんですね。そうしましたらね、その方がね言われたんですね、この首はもう治りませんって、やりようがないと、学術的にもよく分かってないと、というふうに言われたんですね。ですからね、私の首はね、つま首みたいになってて、曲がっててね、首のところに問題があってね、治らない。ね。ただ、それはね、要するに、お医者さんが言ったことを当たって、お医者さんの一人が言ったことですよね。主治医が何と言うかわからないと。ね。言葉ではね、治るってきたんです。だから、私ね、こう治るだろうと思ってますし、一番ひどい時はね、ちょっと良くなってるんですよね。そしたらね、やっぱり神様は助けてくださるんですね。それは何かって言いますとね、前にも言いましたけども、広島に行った時にね、側弯症の子供さんの癒しの祈りしましたね。まあ彼らはもうみんな祈ってますけど、側弯症ってこう曲がっちゃってるから、骨が曲がっちゃってるから、見たところ治らないんですよね。曲がっちゃってるからね。それがね、まっすぐなったって。で、それは私の首を考えるときにね、なんか神様はこういうこともするんだ。ということをね、感じさせる大きな励ましなんですね。そしたら、岡山に行ったらね、首のヘルニアかな?ヘルニアの人で病院行って、この首は治りませんって。首は曲がっちゃって治りません。で、それを祈った時に、何が起こったのかってね。癒されちゃったんですよね。治ったって。そうするとね、まあ人の癒しなんだけど、こっちとも関係あることじゃないですか。ね、曲がっちゃって治らないんだから。ね。でね、あ、神様がね、助けてくださってるなってことを感じました。そしたらね、今回、北海道行ったらね、また、言われたんですね。それはね、菅拓也牧師が、聖霊のバプテスマを受けたときね、私と不審さんで祈ったんですね。倒れちゃって。そして、しばらく、こんな風にしてたんですね。で、その時にね、拓也牧師はね、なんだっけ、側弯症だったんです。で、それがね、治っちゃったって。おっしゃってました。それとともに、イスラエル牧師を祈ったときに、なんか、デパートにいるときに、落っこったんですって、デパート、階段ね。階段、だんだんあるところ、後ろ、首を前にして、ダダダダダダダダダダって、こうやって、仰向けで落っこっちゃって。そしたら、頸椎損傷になっちゃって、そして、それがね、首が治らなくなっちゃった。ところが、聖霊のバプテスマを祈ったときに、聖霊のバプテスマを祈られる、受けるとともに、それが治っちゃった。で、私はね、主を崇めたのはね、側弯症の癒しっていうのは、このところ急に来てるんですね。で、ね、ちょうどね、私のこの部分と重なるような形で、そういう話をね、どんどん聞いてる中でね、主がね、助けてくださってるなと。主がですね、信仰を強めてくださってるなというふうに思うとともにね、一つ神様がね、治してくださる、はい、ですでに治されたと受け取ってますけども、その主の御心をね、非常に強く感じさせられました。それで聖書の方に入っていきたいと、こういうふうに思います。 それで、先ほども言いましたように、私たちは救われるとき罪が許されて永遠の命が与えられます。永遠に神と共にいるようになるわけですね。しかし、それが生ける神の技を見るということとはまた別です。皆さんが神の計画を自分の人生に見たり、あるいはですね、いろんな問題とか困難における解決を見たりするとは別です。どうして別なのかっていうとですね、信仰を持ちないといけないからです。ですから、信仰を持ちないときにはですね、罪の許しと神の永遠の命はあるんだけど、それ以外は普通と一緒みたいなね、ことってのはね、よく起こってくるんですね。それはどうしてそうなのかっていうと、死に、聖書にたくさんの約束があるのに、それが起こってこない理由はですね、信仰を持ちないっていうことです。ね、持ちないっていうよりも、持ち方をよく知らない。まあ、日本のクリスチャンの場合はそれですね。持ち方をよく知らない。私自身がよくわかんなかったですからね。わかり始めるとね、具体的に主がね、どう働いてくるのかっていうのはよく見えます。そして、信仰を持ちるってことは繰り返し言いますが、繰り返し言うってのを忘れないように言うわけであってね。神の言葉に立ち従うことです。そして、信仰を持ちるってのはもう、1万ぐらいあると思いますが、そのうちの3つのポイントをしっかりとさせることによって、この信仰の運用が大きく変化していきます。3つのポイントっていうのは、祈るっていうことと、聞き従うっていうことと、それとともにね、感謝をするっていうことなんですね。ですから、それが一つ大きなポイントとして、あるというふうに思っていただきたいというふうに思います。それでですね、この教会の歩みもそこのところがはっきりしてるわけですね。それは何かというと、本を出してますよね。祈り聞き従いですよね。それからマリン様を通してね、感謝の本を出してますよね。で、そこが中心的なポイントとしてあるということなんですね。そしてそこを抑えるならば、皆さんの人生にね、主が具体的に働いてきますから、皆さんの人生が大きく変化してきます。そしてですね、そこにね、素晴らしいことが起こり、素晴らしい御業が起こってくると。もちろん皆さんが普通に生きたって普通のことは起こってくるでしょうけども、しかしね、神の表す最善は表れないということですね。具体的にですね。で、その時にその土台をしっかりさせるってことはね、重要なポイントなんですね。そしてですね、この土台はですね、過去を変え、現在に最善の道を開き、将来に最善を行うってことになります。ですから皆さんね、その神の言葉に立つときに、皆さんの人生に最高の事柄が起こってくるということをね、覚えておいてください。で、皆さんが能力を持って最高の人生を勝ち取るのではありません。もうあるんです。もう主が目の前にそれを用意してくださっているんですね。どうしてか？私たちが愛されているからです。それで神様はですね、最高の祝福を与えたいと願っておられるんですね。しかしその時にね、神のポイントの教えに立ち対応するっていうのはね、重要な意味合いがあるということをね、覚えておいてください。お祈りします。トランさんは一人お一人のうちに豊かに働き、さらにご欲望と宮沢を荒らしてください。何か大きな失敗があって、自分の人生はもう、最善にはならないと信じ込んでる人がいます。その信じ込んでることを悔い改めて、そして感謝して従うように。で、その時にですね、すべてが益となり、ご自分が最高と思った裏に、素晴らしい神の計画が用意されているのを見るようになります。殿様をどうぞ豊かに導いてください。ある賜物があって、それを握っているんですが、それがご自分の思うのは成功とか勝利に向かうと思ってますが、逆に妨害となっている方がいらっしゃいます。きちっと主に従い、感謝し、 御心を行っていくように主は語っています。たとえそれが小さく見えたとしても、その道を歩むときに全てが益となるとともに、その人を通しての主の技が現れ、最高な事柄が開かれてきます。天の神はどうぞ豊かに導いてください。何か不安があって恐れがある方がいらっしゃいますが、感謝し主の言葉に立つように、不安に立つことのないように、その時に主の言葉が成就していきます。癒しの祈りをしたいと思います。まず全員で罪の悔い改めの時、これを持ち祈りたいと思います。それでは癒しのためにお祈りください。天の様はお一人お一人の体と精神に触れ、癒しを行い解放を行ってください。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病の霊を去れ。イエス・キリストの御名によって命ず、お一人お一人の体と精神から病を去れ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神から癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の体と精神の癒しを宣言する。喉の中心的なところがちょっと腫れてる悪い方がいらっしゃいます。これが癒されました。また声がちょっと出にくくなっている方がいらっしゃいましたけど、これが癒されました。涙の線が、ちょっと緩んでいる方がいらっしゃいました。これが癒されました。イエス・キリストの御名によって、お一人お一人の可動精神癒しを宣言する。感謝します。イエス様の名前によってお願いします。アーメン。どうぞお立ちください。
ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。
仰ぎ願わくは、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち一同ともに、とこしえにありますように。アーメン。どうぞお座りください。報告をいたします。スクリーンをご覧ください。コロゴスペルが4月29日に行われます。どうぞいろんな方を連れていらっしゃってください。関西聖会が1日から3日までありますのでお祈りください。大和聖会が4月6日ですね。はい。お祈りください。カリスマ聖会ハイアットレジェンシーで行われます。4月7日ですね。夏田の白馬キャンパープレが23日。本キャンプが7月24から26です。はい。どうぞいらっしゃってください。感謝の戦士祈祷会はお休みです。はい。あとはいつもの通りですけど、なんかあります?壊れてたよね、さっきね。はい、終わり、大丈夫。はい。それではこれで礼拝を閉じたいと思います。どうもありがとうございました。